はい、音楽も終わったところで
早いな
木村理事長に今からちょっとメインでお話を聞きたいんですが、
はいはいはい、
木村理事長は今高知でいいんですよね。
あの日岡サッカーのね。
そうですね、
はいはい、
高知といっても四国の高知じゃないですよね
違いますね、
はい、高知ですか
ありがとうございました一生懸命子どもたち育成に関わっていただいているメンバーの一人として、まあ、本来いろんな方に今後もというか今後はもっとそのサッカーチームを掘り下げながらあの話を聞きたいんですけど、今日はまあ木村理事長はそのグリーンシティのサッカーチームに、グリーンシティのサッカーチームというか今は違うんですか。
今は違うんですね。まあ、もともと発祥がねグリーンシティから作ったサッカーチームなんでね。じゃあもう経緯を話していいですかね。
はい、お願いします。
あの今防災に関わる子どもたちの協力っていうのはすごいもんがあって、で我々が知ってる子どもたちっていうのはもうほぼ成人になってるんですけども、でそういうその付き合いで、その付き合いっていうのはそれこそ十何年になるわけですけども、その大元は何だったかというと、突然何もなく子どもたちとそんなに関わることはほぼなくて、何だったかというのはそれがサッカーだったと。で、今から12年ほど前、12、3年ほど前に5人の方たちがですね、私はいませんけどもその時にはあのサッカーチームをグリーンシティの中で、立ち上げたいということで立ち上げてくれたと。でその
当時の方の名前とか、
当時の方の名前、
森さん
とカモンさん、
カモンさん、
アボシさん
、
岩本さん、
吉田さん、
私が知ってるのは5人の方、
5人ぐらいの方、
ね、聞いてるんですよね。で、実際にはそれぞれに子供たち、その方たちの子供たちがおおむねそういう年代だったんですよ。で、我が子も含めて立ち上げたいみたいなのがあって、でまあサッカーというのは流行りになりつつあった時代でもあったんで、
まだあれですよね、 J リーグがここまでガンガン来てない、
ガンガン来てないですね、
時期ですね、
うんうん、ちなみに私がどう参加したかというのは、多分創設後3年目ぐらいに、自分の子供が小学校の2年生になったのでサッカーをやらしたかった、
はいはい、
本当は1年からでもよかったんですけど、うん、あのうちはちょっと共働きだって、うん、この近辺に子供を預けてなかったの で、うん、であの1年ぐらいは学校に馴染んで学校で友達を作ってからあのスポーツもやろうというふうに決めてたんで、うん、で2年目から入ったんですけど、
あ
で入ろうとしたらその時にはあのここにはグリーンシティサッカークラブというのがあって、うん、もうそのままですけど、はいはい、グリーンシティサッカークラブという名前であったんですよ、はいはい、当初はね、
はい、
でその1個上の、あごめんなさい1個じゃないな、2個上の先輩にサッカーマンがいまして、
うん、
買い物に行くのもサッカーボール
誰誰
蹴っていって
誰、
えそれがその のあれですよ、
みほちゃん、みほたりさんのお兄ちゃんが、
お兄ちゃん、
あ、
はいはい、みほちゃんを見てサッカーってうちの言い方が言い出したんですよ。その辺行くのもボール蹴りながら行って戻ってくるのもボール蹴りながらずっとボール蹴ってずっと、エレベーターもそうやし、
はいはい、エレベーターでは蹴ってあくんよね、
あかんけどねでそっから入って、まあ、入った時には当時の町内会の下部組織みたいな形でちょっと応援してもらって、で、その時はまだね、どのぐらいだかな、1年生から6年生までで多分30人ぐらいだったんちゃうかな。でマンションから、安全のためにみんなで清上の小学校のグラウンドまで
自転
車で、
はい、
引率して行って帰ってきたというふうなことをやってましたね。で途中からやっぱりグリーンシティだけでやるっていうのもやっぱりちょっとこう無理があるというか、やりたいというやっぱり J リーグの方が活発になってきて、はいはい、 やりたいという人が多くなってきて、あえてそのグリーンだけで、グリーンの子たちだけでやるという理由が特になくなってきてしまったの で、 であとは森監督が日岡サッカーというやっぱり名前でそのこの地区に 根付きたいという希望もやっぱりもともとあったみたいで、グリーンの中だけではやっぱりダメかなというのもあって、でオープンにしようと。ただそのオープンにしてしまうと、あの町内会からの援助がなくなってしまうので、
はい、
全部あのボランティアでやってる我々にとってはなかなか苦しいものがあって、 その分はやっぱり、うん、あのお父さんお母さんに 年会費というか、年間 の参加費ということで、
はいはい、
ちょっと今までよりも額が多くなってしまう、はい、ということはまあしょうがないかなということです。あ、もっともそれでも今でもあのこの辺のサッカークラブとしては非常に安くて、1年間で5800円ぐらい、6000円ぐらいなんで、まあ頑張ってやってる、お金の面ではね、そうかなと思います。年ですからね。もちろんあの各側の総合スポーツクラブみたいなのがあのちゃんと確立されてきましたので、みたいなのじゃなくてごめんなさい、あの日岡南地区かな、でそっちの方にも入ってもらって、あの保険やなんとかもちゃんと充実して、援助もしてくれるので、そちらにもここには入ってくださいというふうにあのしてますけども、で、
はい、
サッカー部としては当番サッカーリーグの中に、はい、あのちゃんと登録してやってるんですけども、あの強い方ではないです、まあ、強くやろうとすればそのやり方はあるんですけども、はい、そういうチームは目指してなくて、まあ、あの遊び場を元々 の趣旨が監督の監督というか5人で創設された趣旨が遊び場を提供しようと、まずはその子どもたちも発散するところが必要やし、大人との接点もあってしかるべきやし、うまくすればスポーツで体は鍛えられるし、う
ん、その話にちょっと口を突っ込んで悪いんですけど、この間日本はその、ま、アンダーの部分でも強いですよね、
はいはいはい、
オリンピック行っても強い、
まあそれね、
ユースの部分も強い、
はい、
でなんでワールドカップ行って弱いっていう部分があって、
ああ それはねサッカーの世界ではもう常識的な話がやっぱあって、一つには設備がないんですよ、
うん、
でそのそれとプロ意識の欠如、もうこれが二つ、
うん、
でその一つ先にプロ意識の欠如という話をすれば、その例えば日本では中学高校を卒業して次は高校に行くんですよね、うん、で高校に行くとその次は大学生になる、で社会人になる、それがそのスポーツマンではない普通の世界なんですけども、その過程にやっぱりスポーツマンも乗っかるわけですよ、で、
はいはい、
中学校を卒業してプロに本当になれるかというと、うん、ほとんどなれるようなシステムがないんですよ、プロ組織がないんだから、
うん、
そもそもが、
うん、
まあ、今はありますよサッカーの世界はね、うん、だけど今まではなかったんで、そういう道がそもそもない、
うん、
それから次に行くのはその土のグラウンドっていうのはやっぱりもう決定的に大きくて、
はい、
土のグラウンドしかないんですよ、
そうですね、
今でもやっぱりないんですよ、
そうです、そうです、
でその中学校ぐらいっていうのは15歳ぐらいまでになるんですけど、はいはい、そのぐらいまで強いっていうのは他の国もまあその、うん、同じレベルなんですよ、うん、まあ、言ってみれば、
うん、
だけどその次っていうのは明らかに機械にその
はいはい、
他の16歳以上の子たちがサッカーに接するときには芝のグラウンドがあるんです、
うん、
基本的に、
うん、
でそこで怖がらずにやるプレーと、
うん、
土の上で怖がりながら怪我をせんようにするプレーとはもう根本的に変わるんですよ、やっぱり。
あ、そうでしょうね、
うん、でその組織的な問題と現実的な問題が本当に伸びるような世界ではないんですよ、日本の土壌では、
うんうんうん、
だから中学校3年生ぐらいまでアンダー15とか16まで強くったって、その次はやっぱり体を守るサッカーになってしまうんで、
うん、
日本の中では、
うんうん、
おのずと思い切ったプレーはできない、
うん、できない。
だけど他に本当にその例えばブラジルとかで、まあ、ヨーロッパの立派なところで15歳までに芽が出た子たちは16歳になったら多分ほぼ本茶のプロの下部組織に入れるんですよ、
うん、
で入ったら間違いなく最低限人工芝、
うんうんうん、
普通であれば天然芝、
天然芝
グラウンドが間違いなくあるんですよ、
はい、
その環境の違いがまず全然違う、
あ
だ それがあれば思い切ったプレーがもうできるんですよ、うん、怖がらずに滑り込みもできるし、うん、飛び込みもできるし、うん、キーパーにしてもダイビングができると、うん、そういうのってその2、3年の間のそのプレイヤーとその資質にもう決定的に関わってくるんですね、うん、だから組織とその土壌と両方もうダメなで今までは育ってないでも今はだんだんとその両方がこう改善されつつあるので、うん、日本的にねサッカーだけの話ですけどこれもね、うん、それは過去10年の話よりも飛躍的に世界は開いてると、うん、日本の中でねという環境ではあるわけですよ。それはまさにプロができたというその川淵さんたちの努力の、うん、
努力ですね、
おかげですよね。
ちょっとここで音楽にすいません
ついつい、
いやいやいいんです、はい、ありがとうございました。音楽も終わったところでさっき そのサッカーの続きですけれども、
はい、
あの森監督亡くなられたんですけど、
はい、我々のね、はいはい、
まあ、永遠の監督であるんですけれども、はい、やられてることっていうのは非常に世界のサッカーに通じる、まあ、僕サッカーのことをそんな詳しくは知りませんけど、この間もそのとあるところで話を聞いてて、それ森監督がやられてたサッカーやなと思ってしまったんですよね。まあ、言うたら小学校中学校高校で頂点を迎えない、地道に小学校中学校の部分で小学校、まあ、特に小学校の部分で基礎をやって楽しくサッカーやって勝ち負けにこだわらずサッカーの楽しさを教えて、で自らそのサッカーを一生続けていきたいなという雰囲気に持っていくスタイルだったと思うんですよ。で、まあ、僕も感銘を受けながら非常に何ができるかわからないなりにお手伝いもあまりできずに、
息子さんも同じ時代だったからね、
うちのね、
うん、そうですね、
うちの賢い息子2人も賢い言うところは怒られるからね。
ですです、
特に上の方にはね、
はい、そうなんですか。
いやいや、まあ下の方が怖いかもしれんけどお父ちゃん一番弱いからね家では。でも本当に僕が育てたというよりも森監督が育てたというぐらいの方が過言では決して、まあ、木村さんのところにしてもそうかなと思うぐらいですね。うん、だからまあそういう森サッカーチームが今のグリーンシティ防災会を次世代を担ってくれるんじゃないかなという思いでもあります。これを話するとインターネットラジオで伝えるのもどうか分かりませんが、森監督はおととしですねお亡くなりになりまして、まあ、非常に我々としては心の拠り所をなくしてしまいまして、まあ、それでも、まあ、子どもたちを見守ってくれてるやろうなという思いでおります。まあ、そういう中ですから我々も森監督に恥じないような防災会を継続していきたいなと思っておりますが、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、こういう形で我々本来の今僕らがこうやって評価されて、いろんな賞もいただいてますけれども、本当の根幹というか小元には、うん、そういう
10年間のサッカーチームの大きかったですね。
大きいですね、やっぱりそういう支えがあってこのグリーンシティのマンションのコミュニティが形成されていって、うん、子どもたちから発信された大きなものっていうのがありますから、
作った人はね決してそんなことを考えて作ってはないんですよ、うん、ないんですけど結果的にはそうなってるんですよね、つな、うん、がりがやっぱ深くなってる、ね、
さっきの自治会の話もそうですけれども、このサッカーのことも今度は、木村理事長以外いたし失礼ですね。
いやもちろん今の監督さんもこのマンションいますから、
ね、
はい、
松本さん、はい、それから吉田さん、
はい、
あと、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんで、できたらそういう方もこの場にお呼びして
またね
ちょっと、
はい、
お話を聞きたいなということも思っております。ではサッカーの話もこれぐらいで、今回はそういう形でいろんなコミュニティの部分で話をさせていただきましたが、ここで音楽に入りたいと思います。どうぞ。